こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。今日のお話はヨガ哲学の非暴力、そこから一番大切なことについてのお話をしていきます。実はこのテーマで、この間の木曜日にラジオを撮ったんですが、で20分ぐらいかな話をしてたんですけど、録音がされていなくて一旦諦めました。そして、今ラジオ撮ろうかなって思った時に、やっぱりあの時の気づきをシェアして残しておきたいなと思ったので、再び録音をすることにしました。実はですね、先日 YouTube の、動画でこの非暴力、ヨガの哲学の非暴力についての動画をアップしました。だいたい20分ぐらいの動画なんですけれども、もしね興味がある方はあのスタンド FM 概要のところに URL 貼っておきますので、その動画もぜひ見てみてほしいんですが、私この非暴力について話をする機会がめちゃくちゃ多くて、ヨガの講師を始めてから約10年ぐらい経っているんですが、結構そのクラスのテーマに選ぶことが多いんですよね。非暴力って分かりやすいし、マットの上での練習もしやすいので、自分の体をすごく大切に扱ってみましょうねとか、ヨガをしている時も自分を苦しめるような言葉を頭の中で使わないように意識をしてみましょうねみたいな、感じで、非暴力、ヨガの哲学には非暴力っていうものがあって、それを実践するためにはこういうことに気をつけるといいよとか、こういう見方をするとこれも暴力になるよねとか、そういうことをですね繰り返しみんなに話をしているんですよね。だからもうそのクラスで最初の5分話すのと、あとはまあヨガの哲学の講座とかをするようになってからは、非暴力っていうテーマだけで1時間とか90分とか話したりもするので、もう本当にこうアウトプットする機会がめちゃくちゃ多いんですけど、アウトプットすることがやっぱり自分の一番の学びになるんですよね。私こうメソッドのメンバーさんによく積極的にアウトプットしてくださいね、していきましょうねっていうことをお伝えするんですけど、それはあの理由があって、アウトプットすることでアウトプットした本人が一番恩恵を得るからなんですよね。なんか最初はめんどくさいなとか、こんなこと言ったらこんなこと書いたら周りにどう思われるかなとか思って、でなかなかそのアウトプットやシェアっていうことを、ハードルを高くしちゃう人って多いんですけれども、例えばですよ、この YouTube とかラジオを見て聞いて、コメント欄に、あ、こういうことを気をつけようと思いましたみたいな一言を書くとしたら、それを見た人たちも、あ、そうか、確かにそこ気をつけなきゃなっていう、まあその非暴力の実践の連鎖が生まれるっていうこともあるし、でその人に聞いてもらう、人に読んでもらう、人の目につくっていう形でのアウトプットを意識していくと、より頭で整理をすることができるんですよ。こうノートに書くだけでもアウトプットにはなるんですけど、ノートに書くのって結構自分しか見ないと思って、なんかこうザザザザって一言で書いて、後から見返した時に、あれこれ何だったかなみたいなことがまあ起こりやすいと思うんですよね。でもこう誰かにその学んだことの気づきとかをシェアする時っていうのは、相手に伝えようとして言葉にしていくので、自分のこう頭の中にある辞書をフルで引用してこう文章を作り上げていくんですよね。でそれをこうやっていくことによって、あ、なんか自分の中では分かってるつもりだったけど、ここを言葉で表現しようとするとできないなって気づけたりもするんですよ。でアウトプットしてるうちに、あ、なんか自分はこの直線的なものの見方をしていたけども、他の視点から見るとこういう説明もできるんだなとか、こういう言い方をした方が伝わりやすいかなとかっていうので、人に伝えようとするっていう行為 だからまあ利他の精神、誰かのために誰かに伝えようってするその行為がそのまま巡って自分の気づきになっていくわけですよね。だからアウトプットどんどんしていきましょうねっていうことを伝えてるんですけど、今回その YouTube の動画の撮影をして、まあ、撮影してる時は自分こう話すのに必死なので、よりシンプルに初めて非暴力っていうものを、話を聞く人でも分かりやすいような話にしようと思って話してたんですけど、それをね編集する時に、まあ、繰り返し繰り返し自分がこう話してる内容を聞くんですよね。で字幕つける時とかも、あ、なんかここの言い回しはもうカットしちゃっていいかなとかっていうのをこういろいろ時間をかけてやってたんですけど、それでその自分がアウトプットしたことを、再アウトプットっていうんですかね、この字幕を文章を作っていく時に思ったのが、やっぱり非暴力の実践っていうのはもう徹底的にセルフラブ、自分を大切にするっていうことがベースなんだなっていうことにですね、まあ改めて気づいたというか、まあ改めて気づいた感じもあり、初めて気づいた感覚もあったんですよね。非暴力っていうのは人を傷つけることをやめる、ものを大切に扱う、そして自分自身も傷つけないように気をつけていくことだよねっていうことは、まあ前々からそのレッスンの前とかヨガ哲学の講座とかで話をしていたんですけど、なんかその例えばですけど、余裕がない時、私昨日なんか一回プツンって頭の中が来た時が、プツンって来た時があって、なんか家で、旦那さんが飲んだ豆乳の空いた紙パックがキッチンにねそのまま置いてあったんですよ。でそれでなんか私は皿を洗ってたんですけど、それがこう視界に入ってすごい気になるんですよね。これは私に捨てろってことなのみたいな自分で飲んだものなのになんでここに置きっぱなしなのとかって思って、なんかもう本当にとにかく余裕がなかったから、それがきっかけでプツンってきて、でも何もしたくなくなったんですよね。もう何もしないと思って、いつもはシンクに使い終わった食器とかが残ってるのが自分的にストレスだから、自分以外の人が使ったものでもあると洗ってたんですよね。なんか残しとくよりは洗っちゃった方がストレスないからと思ってやってたんですけど、もうプツンってきて、そう、もう洗い物もしないし、まあ、洗濯物だけはしたんですけど洗い物もしないし、なんか床に落ちてるおもちゃとかいろんなものとかも拾う気にもなれなくて、もうなんなら全部落としてやれみたいな感じで、もう家中大荒れだったんですけど、それはもう完全に自分がもう余裕がなかった、自分は限界だよって心からの声で、で私部屋が、自分の部屋があるんですけど、もう最近は旦那さんが夜寝れないっていうので、その自分、私の部屋で子供と寝てるんですよね。だからまあもともとは仕事部屋なんですけど、今は夜は私と子供の寝室で、昼間は私の仕事部屋みたいな感じになってるんですけど、もうおもちゃとかもいっぱいあるし、で布団も置いてあるし、なかなかこう整わないんですよね部屋が。で自分のその空間さえままならないのに、なんで私は人が飲んだ豆乳のゴミを捨てなきゃいけないんだみたいなところが多分そのプッツンポイントだったと思うんですけど、でそれでもうわあもうやんないやんないってなって、まずはね自分の部屋を整えることだけをやったんですよ。それはやりたかったので、布団しっかり畳んで掃除機かけて、もう散らばってるおもちゃとかも全部おもちゃ箱に戻して、でこう隅の方のねいつも見ないふりしたほこりとかも掃除機やっとかけれて、あーすっきりしたって思って、その部屋でちょっとのんびりヨガとかして、そしたら心が充電されたので皿を洗う気力も出てきたし、で気がついたらその、豆乳のゴミは捨てられててなくなってたからよかったなっていうのと、で落ちてたね、まあ、自分もバーって落とした床に落ちたものもちょっとずつこう拾う元気が出てきたりとかして、あやっぱり自分に余裕がないと、もうなんかその周りに対する非暴力とか考える 余裕すらないよなみたいな。だから結局は自分をいかに整えていく、自分を大切にしていくのかっていうところが全ての原点なんだよなっていうのに気づいたんですよね。まあ、なんかその木曜日にラジオを撮って録音されてなかった時はもうちょっと違う話をしてたような気がするんですけど、まあ、昨日ね、直近でそういうことが私自身起きましたので、改めてこう自分を大切にするってなんだろうみたいなことを考えたんですよね。でさらにそのはーって思ったのが、もうそんな感じだから私の部屋だけはめっちゃ綺麗なのにリビングとかキッチンがすごいことになってたんですよね。もう荒れ放題みたいな感じになってたんですけど、旦那さんそれを見ても一言も何も言わなかったんですよ。なんでこんなに散らかってんのとか、なんで片付けないのとか、私だったら言いたくなるところ何にも言わなかったんですよ。なんか見えてないのかなみたいなぐらい、何も言わなくて、まあそれはそれなんか無頓着なのか心が広いのかわかんないけど、ちょっと見習おうと思いましたね。なんかこう全てにこう豆乳の紙パックが1個置いてあるだけでこうキーみたいななるような、あの余裕のなさではなく、部屋が大荒れでもまあそういう時もあるかみたいな感じで受け流せるぐらいの心の広さを持ちたいなと思いました。なんかね、特にこうちっちゃい子がいるママさんとか仕事が忙しい時期の人とかっていうのはどうしても余裕がなくなりがちだと思うんですけど、そういう時こそ何を自分は今一番求めてるのかなって心の声を聞いて、もうそれだけやる、もう心の声を聞いて何もやりたくないっていう答えが返ってきたらもう何もやらないとか、とにかくその心の声が訴えていることをしっかりとキャッチしてあげないと自分自身に余裕が生まれてこないので、そうすると自分の内側にある、ね、無意識の暴力ってなくならないじゃないですか。自分を押し殺して無理をしてる状態なので、私の場合で言えばその自分の部屋すら整ってないのになんで他の人のものを、私が整理整頓片付けしなきゃいけないんだみたいなね、そう思っちゃったわけですよ。昨日は余裕がなくて、でまあその心の声を聞いたところ、そういう答えが出てきたので、ああそうかと、私は自分の部屋を片付けたかったのかと思って、もう本当にそこだけに集中したんですよね。であとはもうそう、昨日はねすごい忙しかったので夜は本当に電池切れのようにぐっすり寝て、朝起きたらすっきりして、まあ、心もだいぶ回復して、洗い物も全部できたし、なんかまあ通常モードの自分に戻ってこれたかなみたいな感じではあるんですけれども、なんかその非暴力って、まあ、非暴力に限らずですけど、ヨガの哲学ってすごく奥が深くて、まあ1年生非暴力1年生の時に、ああ非暴力ってこういうものなんだって思っても、その非暴力2年生になると、あ1年生の時は非暴力ってこうだと思ったけど、2年生になって非暴力の勉強したらなんかすごく奥が深いって思って、で非暴力3年生になって非暴力勉強すると、わ2年生で奥が深いって思っていた非暴力はさらに沼のように奥が深いみたいな、底なし沼だこれはみたいなのに気づけたりとか、かと思えば非暴力4年生になったら、なんか底なし沼だと思ってた非暴力がこれは意外とシンプルなものなんじゃないかって思えてきたりとかね、本当になんかその時々によって見え方とか感じ方とかっていうのが変わるんですけど、もうなんでも今回のその YouTube の動画を編集していて私が気づいたのはなんか割と究極だと思うんですよね。あ結局は自分の内側なんだって、いかに自分自身を大切にして自分の声を無視せずに、受け止めてあげられるかどうか そこが全ての始まりなんだなっていうところに、まあ、気づけたわけですよね。まあ、気づけたからといってその実践が日々当たり前にできるのかっていうと、それはまた別の話なので、これから本当に私自身意識をして自分自身を大切にすることの非暴力の実践っていうのをやっていきたいなって思います。昨日はそんな感じでこう 家の中での出来事だったんですけど、一昨日も、まあ、やっぱりねここ最近その自分自身がキャパオーバーしてるっていうのは薄々感じているところがあって、うち母親が父が亡くなったので、まあ母が暇なんですよね話し相手がいなくて、でうちの母親ってめっちゃ話すんですよ。一人でもずっと独り言言ってるし、誰かが近くにいるとずっとその人に話しかけるんですよね。だからもう一緒にいる側は疲れるんですよ。で実家にこの間10日ぐらい1週間ぐらいか帰ってる時もそんな感じで、もう疲れ、私が疲れ切ってて、でじゃあ東京戻るねって言って帰ってきても、今度はLINE がめっちゃ来るんですよね。返事してないのに朝のおはようから始まって、今日は犬と散歩してこうでしたとか、なんだっけ、司法書士の人と話してこうなりましたとか、まあ必要な情報の時もあるんですけど8割ぐらい雑談が来て、あとはその孫のね写真が欲しい、動画が見たいとか、電話はみたいな感じですごい連絡が来るから、こっち返事してないのになんでそんなに送ってくんだろうと思って、もうなんか疲れたんですよね。で私はもうそのちょっと前だったら、数ヶ月前の私は、まあでもお母さんもね、そのお父さんいなくなって寂しいだろうし、今仕事もしてないから人と話す機会もないだろうし、毎日連絡してあげなきゃなみたいな感じで思ってたんですけど、もう最近はね本当に自分に余裕がなさすぎてそういう気持ちも全然湧いてこなくて、もうなんか返事してないのに連絡してこられるとプレッシャーだし疲れるからしばらく連絡しませんってこの間言ったんですよね。まあ、それでもうちの母は心が強いのか数回連絡来てましたけど、でもまあ1週間ぐらいは一旦距離を取って自分のね私自身を癒すための時間にしていきたいなと思っているんですけど、まあ、そういう感じでなんかこう人との付き合い方とかもどうしてもその相手のことを思うとこうした方がいいんだろうなみたいな感じで、行動をしちゃいがちなんですけど、やっぱり自分の心の声を聞いて今本当にそれ自分したいと思ってるのかなみたいな、私の場合だったらそのお母さんと毎日まめに連絡を取ってあげる余裕があるのかなみたいな、そこを無視しちゃうとね結局自分がどんどんどんどん疲れてきて、もう本当にどんどんどんどんお母さんからの連絡が、ああまた来てるみたいな感じになってきちゃうなと思ったので、そうならないためにもお母さんに優しく接することができるようにするためにも今は自分の心の声を聞いて自分を大切にするっていう、ね、セルフラブな自分の内側の非暴力の実践を、していきたいなって思いました。でみんなねなんかこうそういう心の声をついつい無視して周りのためにとか生活のためにとか、動いてるところあるんじゃないかなと思うんですけれども、一番大事なのはいかに自分を整えていくか、自分がいかに整って余裕がある状態をキープできるかっていうところなのかなと思いますので、ぜひ今の自分は何を求めてるんだろうって心の声を聞いて、心からねその今は何もしないでのんびりしたいよとか、ね、一人の時間が欲しいよとか、逆にこんなことをしてみたいよ、こんなことをチャレンジしてみたいよみたいな声が出てきたら、それに気づいたらしっかりそれを受け取ってあげて、ね、受け止めてあげて、そういう自分を満たすような行動に時間を使っていけたらなと思います。 そんな感じで今日は非暴力について私の最近の気づきをシェアしてみました。YouTube のね方の動画ももうちょっとペースを上げて更新していきたいなと思っております。9月は、まあ、8月までに比べて少し余裕があると思いますので、いろいろとやりたいと思ってることをやろうとも思っています。はい、ではでは今日のラジオはこの辺で終わりにしようかなと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。